瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんにお越しいただいて、災害時の安否確認と題してお話をお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害時の安否確認ということですが、やはり災害時には家族の安否気になりますよね。
そうですね。家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校の他に公園や塾など家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
はい、家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への電話通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
はい、東日本大震災発生の直後も携帯電話会社によっては平常時の50倍から60倍以上の通話が一時的に集中するなど、長時間にわたり電話が非常につながりにくい状態となりました。
普段の50倍から60倍っていうのはすごい数ですよね。まあ、皆さん家族ですとか友人の方無事かどうか気になりますもんね。電話が集中してしまうのも仕方がないことですね。
そうですね。このような状況では警察消防への緊急通報や命の危機などの緊急性の高い災害対策機関の音声通話を確保ができないため、通信事業者は固定電話と携帯電話の大幅な通信規制を実施しました。
こうした規制をしなければ警察や消防への緊急通報が確保できなかったということですね。
はい、
通信に限りがある中で皆さんの命だったり財産を守るために優先度の高い通信を確保しなくちゃいけませんもんね。ただこれだとやっぱり一般の方同士連絡は取りづらいですね。
はい、災害時はどの通信手段が早くつながるかわからない状況で、安否を肉声で伝えたい、聞きたいという思いから、結果として日常的に利用している固定電話、携帯電話の音声通話に利用が集中しがちですが、東日本大震災のような大規模災害時には電話は非常につながりにくいことが考えられます。そのような状況では災害用伝言サービスを利用しましょう。
はい、災害用伝言サービス、耳にする方も多いと思います。改めて教えてください。
はい、災害用伝言サービスは災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 web171 の2種類あります。この災害用伝言サービスは被災地への通信がつながりにくい状況になった場合に速やかにサービスが開始されます。
はい、2種類あるんですね。では具体的にどういったものなのか教えてください。
はい、まず1つ目の災害用伝言ダイヤル171についてです。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。まず録音の仕方は、災害発生時に171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後録音される方は1を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、録音したい電話番号に伝言を30秒ほど録音することができます。
録音できるのは30秒ということですから、事前に伝える内容を考えておいてから録音して利用したいですね。災害用伝言ダイヤル171は比較的簡単な操作で録音することができるんです。もし不安でも音声ガイダンスに従っていけばできそうですね。さあ、録音の仕方はまず分かりましたが、録音された伝言を聞くにはどうしたらいいでしょうか。
はい、録音を聞く方法も録音の仕方と大きく変わりはありません。まず171に電話をかけると音声ガイダンスによる案内が流れます。その後録音を聞く場合は、先ほどは、録音する場合は1を押しましたが、録音を聞く場合は2を押すと再び音声ガイダンスが流れますので、指示に従い操作を行い、伝言が録音された電話番号を入力すると電話 音を聞くことができます、
うん、大きな違いはありませんね。何とかやっていけばスムーズに利用することができそうです。
はい、そうですね。では次に2つ目の災害用伝言板 Web171 についてです。災害用伝言板 Web171 は災害時に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取ることができる伝言板です。1回の伝言あたり100文字以下の書き込みができます。事前に通知したいアドレスを登録すると伝言板を書いたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。
うん、これは非常に便利そうですよね。災害時に慌てないためにもまず事前に登録をして通知が来るようにしておけばすぐに家族の情報が確認できますね。
はい、私も家族に通知するよう登録済みで非常におすすめです。またこの災害用伝言板 Web171 は災害用伝言ダイヤル171とも連携しており、書き込んだ伝言板のテキストを音声に変換し伝言を音で聞くこともできます。
うん、なるほど。災害用伝言ダイヤル171も災害用伝言板 Web171 も両方とも使えるようになれば家族との連絡が取りやすいですね。
そうですね。この災害用伝言サービスは東日本大震災発生時には発災直後から運用が開始され、災害用伝言ダイヤル171は約346万件、災害用伝言板は約1362万件利用されました。
大変多くの利用があったんですね。災害時にはぜひこうしたサービスを利用して家族や友人の皆さんと連絡を取っていただければ家族の安否確認素早くできますし、離れて暮らしているご家族の方も安心できますね。
そうですね。災害時に災害用伝言サービスを有効に使えるようにしておきましょう。災害用伝言サービスは毎月1日と15日に体験利用ができますので、ぜひお試しください。体験利用ができるときに実際に体験してみて、災害時にはすぐに使えるように利用方法を身につけておきましょう。
いざというときすぐ利用できるように、これはぜひ体験しておきたいですね。家族や友人みんなで体験するのがいいかもしれませんね。あと他に安否確認をするのにいい方法はありますか？
はい、家族が離れ離れになったときのために待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。自宅近くの一時集合場所や緊急避難所や避難場所や避難所の場所を確認し、災害時にはどこに集合するかなどを決めておくと災害時に合流しやすくなるかと思います。待ち合わせ場所を決めたときは実際にそこまで歩いてみたりして、道中に危険な箇所はないか、本当に危険ここで良いかなどを皆さんで話し合ってみましょう。
そうですね。決めておいた場所で待ち合わせ場所で直接顔を合わせることができると一番の安否確認になりますもんね。また実際に歩いてみるとそこに住む人ならではの危険な箇所なんていうのも発見できそうですし、これもぜひやっていただきたいですね。
はい、災害時には家族とや友人と連絡が非常に取りにくい状況が考えられます。そういった場合に備え、普段から災害用伝言サービスの利用方法を確認しておいたり、家族の待ち合わせ場所を決めておいたりと、普段からの備えが災害時には効果を発揮しますので、ぜひ一度確認してみてください。
そうですね。各家庭などで災害用伝言サービスも待ち合わせ場所も事前に確認をしておいていただけると良さそうですね。さて今日は危機管理課那須さんに災害時の安否確認と題してお話しいただきました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。